それでは3秒持って、今日もこのディボーションの時間を始めていきたいと思います。うんふんふんふんふん。3、はい。心にある、この安きを、うぼうものちになし。心身にて苦しむとも我が安き動かじ我が物なる主を宿すその喜び言い難し主の賜り我などて慣れを捨てて去るべきアーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうしてあなたの御言葉の時間を私たちが持つことができることを心から感謝いたします。今日も御言葉の糧を与えてください。今日一日あなたの御言葉を心に抱き歩んでいくことができるようにどうか共にいて助けてください。愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、使徒の働き10章1節から16節です。使徒の働き10章1節から16節です。お読みします。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ、何でしょうか？と答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今、ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川の飯のシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の二人と、側近の部下の中の敬虔な兵士一人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから、彼らをヨッパへ使わした。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や、這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼に、ペテロ、さあ、ほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかし、ペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も、清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。すると、再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを、清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。アーメン。それでは内容のまとめをお読みします。敬虔であったコルネリオに御使いの導きがあり、部下たちをペテロのもとに送りました。その翌日、 ペテロは祈りの時に、天からあらゆる動物などが食べるようにと降りてくる夢を見ました。それでは、まず一番最初に、直感的に主が示してくださることを一つ一つ見ていきましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は全体を通してですけれども、いよいよ異邦人宣教が始まるときに、それが主の御心であるということを、主はリーダーのペテロに幻を通して語られていることに目が留まりました。あらかじめ語っておられて、そこから異邦人宣教が始まっていくのだなということを思わされました。もう一つ、目が留まったのは4節の後半で、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますという言葉に感動を覚えました。以上です。
はい。私は、この異邦人のコルネリオとその群れ、そしてペトロというユダヤ人、両方とも本当に祈りの人であるなということを覚えました。この規定に従って3節にあるように、午後3時頃に祈りをしていて、そして幻を見て、御使いを見た。9節も12時頃に祈りをするためにこの屋上に登ったという、この祈りの習慣を崩さず、時間を決めて、1日に3回祈っていたということ。だから、このような導きに、主が速やかに入れてくださったなと思います。以上です。
はい。私はコルネリオに目が留まって、本当にこれから異邦人伝道が始まっていく、その入り口として用いられた器なんですけども、このコルネリオが、なんというか自分が置かれた環境とか、その中では考えられないとは思うんですけども、本当に唯一の誠の神を信仰する信仰を持っていて、それが本当に神様によって備えられていたんだな、ということを、に目が留まって、またその、この百人隊長の姿をおそらく近くで見ていた側近の部下というのが、本当に同じような信仰を持っていた、敬虔な人としていたということ、そしてコルネリオを助ける人になったというのを見て、本当に神様というのは、その時その時必要なその器をすでに備えてくださっているお方なんだな、というところに目が留まりました。そうです。
はい。私は4節で、コルネリオの祈りと施しが神の前に覚えられているということで、本当にこのコルネリオという人が異邦人伝道の入り口として用いられたんですけれど、やはり祈りや施しというのが、まあそういったものが決して無駄ではなく、神様に覚えられて、そして選ばれているということを思わされました。以上です。
はい。私は特に15節、神が清めたものを清くないと言ってはならないというところですけれども、これから異邦人伝道を進めていくために、主がペテロのこの偏見を取り除こうとされて、そのために幻を見せて語ってくださる方であるということに心が止まっています。それでは、引き続き成長の時間を持っていきたいと思います。もう一度聖書を読み、主がどのようなお方か、三位一体の神様がどのようなお方か、また教えや模範や勧めや、また約束などそういったものが見つけられるか、また避けるべき構造などがないか、一つ一つ聖書を読んで調べていきましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい。私はイエス様が15節を通して、神が清めたものを清くないと言ってはならないというところで、 異邦人のためにも福音が述べ伝えられるように隔ての壁を打ち壊されたということを思いました。神が清めた人々というのは今まで宣教したことのない異邦人であるということ、そしてイエス様は彼らのためにも十字架にかかられたということをお示しになっておられるなということを思いました。以上です。
はい、今のこととちょっと関連がありますけれど、この伝道してから、そしてイエス様を受け入れたから清められるということではなくて、神様はすでに伝道される前からそのような人たちの姿として神様のものとしてくださっているということを15節を通して教えられました。一つは3節と9節を通して、この一日の中で祈りの時間を定めて、そしてその祈りの生活をしている姿を主はご存知で、それをご覧になる方だということを教えられました。以上です。
はい、私は2節と7節のところから、一人の敬虔な人というのは多くの人の救いをもたらす、またその敬虔な生活をもたらすものだなということを教えられました。敬虔というのがここに何回か出てくるので目に留まったんですけれども、敬虔というのは、私はここから誠に信仰を持って本当に神を礼拝する、恐れて礼拝する人々かなと思いました。家族やまた部下が同じように、このコルネリオと同じように敬虔なものになったと書かれて、ものだったと書かれているので、本当にこう、敬虔な生活というのが大切だなと思いました。そして敬虔なものを神様はこのような大切な節目節目に大いなる器として用いられるんだなと思いました。以上です。
はい、私も2節に目が留まりました。コルネリオという人が異邦人であるのにユダヤ人に多くの施しをしたり、そのようなことをしている人で、本当に神様はこのような人をすでに備えて、そしてその異邦人伝道に用いられるだということを思いました。ペテロが何かする前からすでに神様が働いておられ、で十分に、あんまりその異邦人で信じてる人いないと思うんですけれど、この段階で本当にとても敬虔な生活と信仰を持っている人、主が唱えているということをに驚かされました。以上です。
はい、私も15節から主がこの異邦人伝道のためにペテロの偏見を夢を通して取り除いてくださろうとしたこと、この主の愛、これからの働きのために前もって必ず備えをしてくださる方であるということを思いました。この器をしっかりと整えてから用いられる方であるということですね。ただ本当にこのためには祈らなければならないということを、しっかりと祈り主との交わりの時間を持っている人には、こうしてそれぞれの偏見やこれからの働きのために必要なことを一つ一つ丁寧に教えてくださる方なので、本当に霊の目を開いて主の訓練を喜んで受け取らなければならないというふうに思わされました。以上です。それでは今日も適応の時間を持っていきましょう。今日語られた御言葉を具体的に今日の一日、これからの生活に一つずつ適応することができるように祈っていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は主が異邦人伝道が御心であったので、福音が爆発的に広まっていき、自身もそのリバイバルの波を受けて救われたのかなということを思うと、とても感謝でした。神様がまた語られる方というのは、祈りがいつも積まれていて、また施しというか、実際に行動、信仰の行動をしている人たちに特別な恵みを持って教えてくださる、この福音の 神様の御心を示してくださるのだなということを思いました。私も祈りと、そして信仰による行いを通して、今日は神様の御前で経験に行きたいなということを思いました。ちょっと漠然としていますけれども、以上です。
はい、私は1日3度の祈りをないがしろにし、軽視してきたことを悔い改めました。自分の都合、また人の都合で神様は中心でなかったことを今悔い改め、そして今日からもう一度立て直すようにしていこうと祈りました。以上です。
はい、今日は、私は旭川の方に選挙旅行というか、選挙に行きますけれども、この地が私にとっては実は縁もゆかりもない、何もない地であったんですけれども、最初にこの地を訪れた時に神様が、本当にすごいたくさん何十本も虹がかかっている様子を、それ現実だったんですけど、現実に雨が降った後にすごいいっぱいかかった、私はそういう光景を初めて、生まれて初めて見たんですけども、街全体にこう虹が覆っているのを見て、何かこの地に神様の本当に御心があるのかなということは思った、そのことを今朝思い起こしました。旭川より北の方には福音があまり述べ伝えられていないということをずっと聞いているので、何か新しいことを主が始めてくださるのではないかなという、そういう期待をすごく今朝持つことができました。コルネリオのような方を探していきたいなということを今朝は思いました。以上です。
はい、私は4節を通して、人が行いによって救われるわけではないんですけれど、祈りと奉仕というのが神様の前への捧げ物として受け取られ覚えられているという、そしてまたそれらをする人を主が用いられるということを思わされました。修行が全然できてないんですけれど、自分自身も本当にそのように、この主への捧げ物として自分の何か行い、自分で完結しているものではなくて、本当に主の前に捧げるものとして、すべてのことをしていきたいなということを思いました。特に今日のところで祈り、たくさんの祈りが積まれているんですけれど、それが本当に今必要であるということを思いました。以上です。
はい、私は今、非常に祈り課題というか、祈って備えて主のお声をいただかなければならないことは非常にたくさんあるんですけれども、今週はその学びの方に行かせていただいていて、外部の学びの方に行かせていただいていて、朝から出かけて行って、帰ってきた後も夜までその課題を終えなければならないということで、非常にやるべきことが多くて、落ち着いて祈る時間を全然取ることができていないのですけれども、今日はそれでも時間を性別してきちんと主の御前に静まる時間を持ちたいと思いました。一つ一つ整えてやっていきたいなというふうに思わされました。最後にお祈りいたします。愛する主よ、感謝します。今日もこうしてあなたが御言葉の糧を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか今日の私たちの一日もそれぞれ主の言葉を握って、主の御言葉を覚え、携え、愛する主よ、あなたと共に歩む一日であるように導いてください。どうか主よ、あなたの恵みが今日も満ち溢れ、私を通して、私たちを通して、周りの人々にもどんどんどんどんあなたの恵みと祝福が広がっていきますように導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪 長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。